はい、2週目となりました。一人でやる前田博美のバスへのラジオなんでございますけども、先週ですね、パーソナリティ、相方の室田先生ですね、室田泉から連絡が来ないということで、今ね、ドイツのキュルスボルンというところにね、出張制作に行ってらっしゃるんですけども、なかなかね、ブログページ読んでくださった方なんかはね、もうご存知だと思うんですけども、なかなかキュルスボルンっていう街は、僻地らしくて、メールとかね、ちょっとインターネット繋がりにくい環境にあるらしくて、番組終わってですね、3日後ぐらいかな、やっとメールができました。まあ、それもね、室田先生、ちょっとドイツに行かれるので、携帯電話をね、新しくスマートフォンっていうんですか、それにね、変えて、って行かれたんですよね。これどうもね、ちょっと使い方がもう一つようわからへんかったみたいで、メールなり、画像を送ってくださいっていうのでね、お願いしてたんですけども、なかなか来えへんかったので、なんでかなと思ったら、インターネットもつながりにくいわ、新しくしていたスマートフォンの使い方ももう一つようわからへんわっていうことで、やっとね、今日放送前ですね、メールで、キルスボルンのね、海の画像がね、届きましたですけどもね、なかなかちょっと寒々しいというか、寒そうな空のね、海辺が映ってたんですけども、リゾートですね、ちょっと日本とはちょっと、やっぱり、風景とかも、もうどっちかというと、ドイツっていうよりも、ちょっとアメリカっぽかったですけどもね、もう、そうなんで、情報が全然入ってこない、室田泉なんでございますけども。こう、もう街中は、スマートフォンで溢れとるというかね、ついこの間まで、iPhone が出る前らへんなんていうのは、なんていうんですか、携帯でそのメールを打つ光景というのはすごくよく見てたんですけども、今は、画面ね、指先でこう、滑らしてはる人がすごい多くて、スマートフォンすごい売れてるんやなっていうのがね、ありますけどもね。もう、来年、再来年で、私、前田博美が、携帯電話を持って、20年になるんですけども。昔は、ひどかったですよ。その代わりね、通話状況っていうのはね、今の携帯よりももうすぐ良かったというかね、アナログ波でね、無線機と一緒ですね、音声を、電波に乗せて、そのまま携帯の端末に入ってくるというね、関西セルラーって言ってね、今の au ですね。借りるとき、当時はね、買い取りっていうよりもね、レンタルやったんですよね。それでね、そのレンタルを、レンタルしてもらうその権利っていうのがね、確かね、8万円ぐらい払うだと思うんですよ。その8万円で、電話機購入できないですよね。レンタルなんですよ。で、電話機の端末の、レンタル料と通話料、月々ね、レンタル料と基本料金でね、1万6千なんぼなんですよね。で、まあ、通話して、まあ、当時ね、まだ通話料っていうのはものすごく高いもんで、本当にね、要件ぐらいしか喋れへんで、まあ、だいたい月々2万円ぐらいは携帯代払うとったんですけども、まあ、当然ね、メールとかそういうのは機能ついてませんので、ディスプレイもね、粗末なもんやったですわ。デジタルの時計みたいなね、液晶画面で、いやもうカラーとかいうのはもうここ最近の話でね、漢字とかもね、全く出らへんのでね、カタカナでね、登録っていうんですか、短縮ダイヤルですね、電話帳を入れてましたですけども、横文字、アルファベットですね、アルファベットと、カタカナ、それしか入らないので、私、未だに電話帳というのは、横文字なんですよね。そこから機種変更していくと、わざわざその漢字に直していくのがめんどくさくて、ずっと横文字のまま入ってますんですけども、まあそうですね、もう約18年使ってるので、 電話帳の方も560件ぐらい入っとるんですけども、ほとんど使わないところばっかりなんですけどもね。まあそんなんでね、もう携帯電話の歴史というのはね、すごく、今は小さくなって、インターネットもできて、おまけにその、タッチパネルでね、動かすようになって、すごくね、20年間ですごい進化したなというのがね、今、最近地下鉄乗って思うことなんでございますけどもね。まあそういうなんでね、まあつまらん話をね、始めたと思うんですけども、まあそろそろ、ゲストもね、今週ね、ちょっと、もう、楽しいゲスト来ていただいてるのでね、お待ちのようなんで、あんまりお待たせしてもダメなんでね、もうそろそろ一人でやるバスへのラジオ2週目行ってみたいと思います。それでは参りましょう。バスへのラジオ！
同じ帰り道どっかから聞こえるエレキギター、耳を澄ましてごらんよ、さあこちらいらっしゃい。
はい、始まりましたバスへのラジオでございますけども、今日はですね、もう本当に楽しいゲストを来ていただいてますので、後でねちょっとプレジットを紹介した後にねちょっとご紹介したいと思うんですけども、いやーもうマイクテスト、バスへのラジオはものすごくマイクテストが長いんですけども、今日はもういつもの室田先生を上回る話の楽しさで、これ本番かと思うぐらいね、すごく話が長引いたんでございますけども、先にねちょっと忘れないうちにね、お世話になっているところを言うときたいと思います。バスへのラジオ、この番組は大阪成蹊大学芸術学部、駒目屋二条店、アート西村、アナクラウンプラザ神戸ホテル、ザ・ギャラリー田中美術、NPO 法人芸術の街京都創生プロジェクトの協力でお送りいたします。そんなんでね、今日はですねゲスト紹介したいと思います。火曜日のですねラジオカフェで放送しております生放送の、火曜日、PM10 時から京都三条ボンズカフェ、メインパーソナリティで、亀岡のですねホッケージのご住職でございます杉若恵良先生お越しいただきました。よろしくお願いいたします。
どうもいつもありがとうございます。
いや、はい、僕杉若先生のねボンズカフェに、はい、ゲストで
出
演
させ
ていただきまして、
お越しいただきまして、
もうその時もねすごい話がもう盛り上がってしまって、はい、もう僕もうスタジオ出たくない気分でいっぱいやったんですけども
ありがとうございます。
いや先ほどもね、はい、マイクテストの時にすごく楽しいお話させていただいて、
はい、
もうねマイクテストでね島田ディレクターからね、うん、もうそろそろとかね出たん初めてなんですけどねそうなんでね、いやもうさっきのマイクテストの話の続きをちょっとしていきたいなと思いますんですけど、はい、いやいつもね、はい、このラジオ番組の他に先生、うん、なんか、はい、今度出張に行かれるっていうので、劇団って言うてはりましたですかね。
劇団というか、私
舞台芸術。
舞台芸術、はい。まあ、そんなかっこいいもんでもないんですけど、
はい、
いわゆる雅楽という日本伝統音楽
ですね。はい、雅楽ですね。はい。
まあ、割と雅楽というと、まあ、はい、神社系のイメージじゃないですか。
そうですね。はい。
ところが、まあ、日本にこう伝わって以来は、まあ、僧侶も、
はい、
その神道系の方も、みんなこう継承してるんですよ。
はい、ああ、なるほど。
どちら表舞台で、まあ、その神官の方がされ、はい、裏舞台で盆さんが、まあ、演奏してるとかいうようなイメージですね、どっちかというと。
ああ、そうなんですか。
だから、我々も、そういったお経の音律というか、音階といいますか、
ね、はい、はい。
もう雅楽を勉強しておく方が、ためになるんで、
は
い、いうんで、まあ、一応そういう雅楽の会があるわけです。
楽器のパートとしては、何パートぐらいっていう。
一応ね、はい、まあ、流笛っていう横笛ですよね。
はい。
それから、東儀秀樹さんがされてる七力っていう、
はい、
ちょっと短いのですね。それから、小っていうと、こう、竹のこう。
あ、この、はいはい、上に入る。
ああ、そうです、そうです。
ね、はい。
それから、まあ、内門は太鼓、角鼓、
はい、
小鼓というのも鐘ですね。
はい。
それからまあ、あの正式に言うと、あと、そう、ことですね。
あ、おことがあるんですか、はい、
あります。それから琵琶もありますね。
ああ、そうなんだ。はい、へえ。
まあ、それで、まあ、一応、本当は雅楽を奏でて。
はいはいはいはい。
私もその会と、まあ、一応盆さん以外にも一般の方もらえる会をやってまして、
はい、
まあ、それがまあ毎年こうちょっと海外公演があるもんで、
あ、そうですか。
で、私はもう楽器の才能があんまりないので、
え、それは
音がね、
杉原先生、それ勝手に決めてはるだけで、いやいや、も
う皆さんの足手まといになることに気づきます、自分でで
も一応、はい、何かやられて、
流的やってました。
あ、そうですか、はい、
でもちょっと僕はあの大学の時に、
はい、
ちょっと舞台関係の、まあ、バイトもしたり、
はいはい、
劇団めいたようなこともしてたり、
あ、
なので、はい、そのうちの会がまあ毎年定期公演をするんで、
はい、
演奏しながら裏方するってとても無理なんですよ。
ああ、わかります、わかります。
現場のやっぱりそんないろんな装備とかも、ある程度知識がないと、
はい、
打ち合わせも成立せへんですからね。
ああ、ほな、もう、あの総監督みたいなのやられてるんですね。
そうです、そうです。でも、もう、そっち専門に僕はやりますからということで。
あ、もうマネジメント。
そうです。で、演奏にも皆さん集中してくださいってことで。
ああ、なるほどね。はいはい、
だからもう厳しい監督ですよ、私は。
いやいや、そうやと思います。あの、たぶん、その中でも一番向いた人、杉原先生やったんでしょうね。
もういつも怒ってはるってみんなに言われてますね。
ああ、そうですか。はい、杉原先生ってね、いつもこうやってニコニコしてね、
はい、
この喋り口調も柔らかいから、怒らはることとかあるんですか、
ね、怒りますね、私。うちには厳しいですね。自分に甘いですけど。
いや、またまたそんなこと。
いや、本当に、
はい、
うちの雅楽会に関して言うと、
はい、
例えば定期公演でもチケット取るわけですから。
あ、なるほどね。
チケット代を取るわけでしょ、
はい、お金いただくっていうことですね。
お金を出して見に来られる方に、
はい、
その舞台に上がってから楽器を持ってキョロキョロするなんて、もう基本ですよね、そういうことは。
ああ、わかります、わかります、
はい、そんな当たり前のことはね、彼らは音楽しかしてないから、
はい、
わかんないわけですよ。
ああ、なるほど、
うん、今までその自分の趣味でスタートしてもうプロ級の人ばっかりなんですけど、
はい、
けどそしてたくさんの対象、まあ、キャパが700入るようなホールでしたら、
はい、
まあまあ、とりあえず満杯になるわけですよ、
はい、
それでステージから眺められてる自分っていうのは見たことないからね、彼らは。例えばそのどっかの神社の一角で吹いてるとか、
はい、
お寺のどっかの一角で吹いてる分にはね、そんな注目は見ないから、
はい、
多少ちょっと曲の合間にキョロキョロしとっても、まああんまり気づかれないですよね、まあ、ある意味、ところがその舞台でその雅楽を見に来られてる方はチケットを買ってご覧になってるのに、ステージにバーンと照明が当たってるのに、なんかピシッとせえへん、なんか着物の乱れも気にしないみたいな人もやっぱおるわけですよ。
そこがもう白と臭さを露呈してしまう境に、あかんですわね、
はい、
先生、うちらの業界でも一緒ですわ。若手のアーティストなんかね、
はいはい、
お客さんに作品買ってもらうのに、
うん、
ゴミ袋で持ってきよったりとかね、
あら、
ゴミ袋巻いてきたりとか、なんていうんですか、
はい、
立体の子なんかは、
はいはい、
アリサンマークの引っ越し車とかね、みかんの箱とかね、あんなに詰めてきよるんですよ。それあかんと。
それで、
日本はね、もともと日本のアートっていうのは、うん、
はいはい、
お道具から派生していたアートやないですか。
なるほど、なるほど。
掛け軸にしても、陶芸にしても、
はいはいはい、
全部箱書きと箱がついてますよね。
あ、もうこれで値打ちがね。
そうです、そうです。ほいでね、やっぱり、ちゃんとお客さんに渡すには、うん、ちゃんとした箱を用意せっていうのを。
もちろんそうです。
先生、一緒ですわ。見たことない差が分かりおらへんのですよ。
そうか。
や
っぱそういうことになってますか、やっぱ芸術、美術の世界もね。
うん。ほんでね、やっぱ教える人がおれへんでしょ。
そうか、そうか。う
ん、こんな放送で言うてええのか悪いのか分からないですけども、学校で芸大とかで教えますわね。
はいはいはい、
売れてへん人が教えはる差が余計分かりませんわね。
なるほど。
うん。やっぱ売れてる人が教えてはったら、箱ちゃんとこんなんつけなあかんでと、ほんで裏にね、
はい、
箱書きの代わりにシールつけなあかんでと、
うん、
まあ、これがあるために作品がシンガーの証明になって、
そうです、
ね、ほんである作家に言わすと、はい、これが出荷証明やと言わはるんですよ、
うんうんうんうん、
自分でこういう作品作らせてもらいました、はい、ほんで誰々って言ってハンコついてっていうね、
はい、
ハンコの重みも分かりおらへんしね、
これハンコ大事、これ
そうなんですよ。ほんで、絵描いたっても、
うんうんうん、
こう画面の中に、
はい、
先生、やっぱりショーとかでもね、
はい、
最後パンとハンコつかはります。
まあ、
はい、いや、そのね、ハンコがつくかつかへんかだけで、
はい、
やっぱりその、いでたちが変わりますよね。
もちろん。
そのね、ハンコをようついてこえへんっていうか、あのハンコついておしまいっていうか、そのハンも A のうちやっていうのを分かってない子がいっぱいおる。だからね、僕ら言うでしょ、
はいはいはい、
ほんならなんかね、ちょっとバカにしおるんやね、あの若い子やらも。なんやただの物売りが、あの俺みたいな絵描きに説教しやがってみたいな。
へ
ー、うん、いやそうやけど、売り物って作家になりたいっちゅうんやったら、
うん、
あの作品売って収入を得るわけやないですか。
そうです、
お金いただく、さっき言ったはずだね、うん、あの、はい、お金いただくっていうこと、うん、それうん、だからやっぱり売り物に関してはね、うん、そんな学校の先生やら何やらよりも僕らの方がプロなんや、境に、
うん、
ここにこんなハンコついてきへんかったらどこにハンコしてんねんなっていう子もおるし、うん、
なるほどなるほど、うん、
だからそんな子が ねおるのでね、
いるでしょうね、
うん、
あの、いや要するにその、 あの自分の作品に例えば、はい、隅っこの方にサイン入ってるか入ってへんかで、まあ、何百年と言わへんけど、100年後価値が出るか出へんか、もしかその人が本当にすごい画家とか書家になった場合ね、
はい、
その裏書きなり、
はい、
そのちょっとサインによって、
ええ、
もう数段の価値がね、
そうそう違います、
違いますよね、
うん、何も名前入ってへんかったらそのね、うん、作家が書いたんかどうかも分からへんし、
そうそう、僕もあるちょっとその作家さんにね、はい、まあ、若い子ですけども、
ええ、
自分の作品に隅っこでもいいから入れとかなあかんでって言うんやけど、
はい、
彼の中では それが入るデザインというか作品というイメージがないんですよね、
はいはい、
それ作った作品でもう一つのものというイメージを持ってるから、
はい、
隅っこの方にサイン入れるのがこうなんかこう抵抗あるらしい、
ね、あだからね、あの
それ違うやろと俺言いたい、
そうそうそう、あの結局その場、あの画面の中で構成していくというか、うん、サインありきの絵を描かなあかん
と
か、
ね、そういうこと、そういうこと、
うん、
そこにそのサインを入れてもいい、ちゃんと考えて仕上げんとね、でしょ、
そうです、そうです、
それがね、もうそこに入れると絵がちょっと変わる、僕の思ってる絵と変わるんですよなんて言うんですよ、
はい、
そうじゃなくて、
はい、
入れとかへんかったら、もしあなた、もし大きいビッグな画面だった場合に、
はい、
それあるとなしでも全然ちゃうねんでと、
はい、
言うて、おてますよね、これ、
うん、そうです、だから、ね、あの杉若先生がね、おっしゃられたみたいに、うん、その舞台ね、もう始まってて、スポットライト浴びてて、もうこうね、洋服ちょっと、うん、あの直してみたりとか、ね、うん、そうなんしゃはるっていうのが、あのそのイラッとけはるっていうのが、よう分かりますわ。
だからね、学芸、ね、保育園の学芸会やないから、
はい、
ええ大人がね、
そうそう、
ステージ上がって、楽器持ちながらね、うち あの親戚見に来たかなとか、友人来るかなみたいな、キョロキョロしてるやつもおるわけですわ、最初の頃はですよ。
あ
で、まあ、もうそれ、リハの時から、もうそういうことをもう何でもこう注意せんと、
はい、
歩いて、まあ、ステージ上がってきて、もう、どんちょうのあるステージと、ね、板付けで入るステージといろいろあるわけですよ。
はいはい、
でそういうのはもう全部こう、客側の目で自分たち見れないので。
はい、
私はもうあの偉そうにガナリというマイクを持ってですね演出もして
る、ああそうですか、はい、あのここもちょっとあのあれやとか入ってくるのがちょっと一人遅れとるとか、
そうそうそうそ そう、
ああそうですよね、
前の人との間が空きすぎてるのは、
はい、
その意識がないからね、
ええー、
だからもうステージではもう一つの絵柄じゃないですか、
そうです
でしょ、
はい、
上手下手から出てくるので、もう着座するまでに前の人の空きと後ろの人の空きがバランスが悪いだけでもうそこだけでもじじいむさいわけですよ、
ああそうですね、
じじいむさいというこの表現ね、わかります、
わかります、
だそこからもうアートなんやと、
そうです、
いわゆるね、
うん、
で衣装が派手だから画学の場合、
はい、
それ余計にそれをちゃんとしてくれへんかったら美しさがね、こう半減するわけですよ、
ああ
だからそういうことを私ガミガミ言う役をやっていると、
あ
でも憎まれてると、
でも、うん、いや憎まれてるというか、あのそれで、ね、成り立ってるし、うん、あのそのやってる側は、ね、あの何思たはっても、うん、あの見て帰ってくれはるお客さんが喜んでくれはったら、
まず ね、
ね、あのそこが一番ですから、
そうです、
やっぱりそれを目指そうと思ったら、はい、やっぱり内輪ではあのガミガミ強いこと言わへんかったら ね、 ね、うん、
でまああの特にね、あの、はい、まあ、画家さんとかも、まあ、そういう自分の芸術家って結構、まあ、こうゆうちゃんなんですけど、わがままちゃん多いじゃないですか、
あ、
ね、言いたくないですけど、
はい、
ね、まあ、分かるんですよ、
えー
まあ、 社会性が欠落してるとまで言いません。そこまで言いませんけど、ちょっと不適合な時があるわけですよね。
あの社会生活不適合者的な、なんか。
ところがあるのよね。そこがね、その、団体行動とか、相手の気持ちになるとかのはあんまりできないですよね。はい、だから、こそばらつくわけですよ。
あ、はい、
だから、その楽器でも、もう自分のパートに一生懸命なのは分かるんやけど、
はい、
まあ、雅楽でも一人で吹くもんじゃないから、
ええ、
練習ではバッチリなんやけど、そういう所作ですよね、
はい、
一挙手一投足が自分勝手なわけですよ。
あ、
音出すとみんな一致するんやけど、
はい、
ステージの場合動きも全部セットで雅楽公演やからね、
はい、
練習は座ったままずっと練習して音出しして、あそこちょっと遅いとか、ここ合わせようみたいなことはできるじゃないですか、
はい、
ただ本番の前の本リハとかゲネプロなんていうのは、
ええ、
デーから入りから全部ちゃんとやるわけでしょ。
はいはい、あの本番さながらに、
そうそうそう、はい、それがもう一つのステージ一つの絵柄にならないと、
はい、
でもそこになると人のことを考えられなくなるんですよ。
ああ、
これがもう今も定期演奏会でも11回になったんで、
はい、
もう随分ガミガミ言わなくても済むようになったけど、はあはあ、お互いに気をつけるようになってきます。これがねなかなか難しいんですね。
ああ、なるほどね。
もう、わがままちゃんでね。もう、ええんちゃうのみたいな感じがどっかにあるね。
あの、うん、メンバーさんの、あの、年齢層というのは、はい、杉若先生に近いんですか？
いや、まあ、若い子はね、18はいいけど、まあ、23ぐらいから、
はいはい。
上は、まあ、70近くの方までおられますね。
ああ、ほな、杉若先生よりも、上、あの上の方っていうのも何人もおられる。はい、
そうそう。
あ、それまとめるのなかなか大変ですね。
大変なんですよ。
あの、どうですか、やっぱりあのご年配の方よりも、うん、若い子の方があのわがままですか。
わがままですよ、ね、
やっぱりか。気遣いはない、ね、
あの、もうあのだから、
はい、
もうことが、まあ、何事もそうなんやけど、
ええ、
ある程度予測できるこのミスっていうかね、
はい、
それを事前に、まあ、こっちも後からガンガン起こるよりも、
はい、
こうコンテ表ですね、まあ、そのステージのコンテ表を、まあ、僕が全部作るんですけど、
はい、
そこにこと細かく書いておくんですよ、一応。
あ、
でもちろんその本番前に、
はい、
それはあの最終練習日にこう、配っておくんですね、
はい、
で当日迎えますよね、まあ、当日の、まあ、中には忘れてきますよ、それをね、
はい、
でまあ、当日はもう配ります。
あ、
それで違う行動したときに、それ違うやろって、まあ僕はがなりで言うわけですよ。
はい、
そうすると、その中の彼らが、どうするんやったっけって隣のやつに聞いたりするんですよ。
はい。
ここで言えるじゃないですか。うん、呼んでへんのかと。
うん。せやけど、呼んでへんのかって、絶対突っ込まれるやろうなっていう子は、もうちょっと上手にできるんでしょ
う
ね。
そうです。
うん。
つまりね、いや、聞いてませんもんとか反論するタイプ多いからね。前もって言うてもらうんでとかも、そういうふざけたことを言うやつがおるわけですよ、やっぱり。
ああ、なるほど。
うん、だから、うん、そう言わしたくないので、
うん、カチッとやら
はるわけですね。カチッと進行表を作っとくわけですよ。
あ、
ここで、上手入る、
はい、
2番手入る、
はい、
2番手西に流れる、下手からいろいろこう書いてあるんです。
で、
頭入らへんかもしれんけど、読んどけと。
はいはいはい。
読んどいて、当日のリハも、人に聞かんでもいいようにしとけと。ミスってもええけど。ところで隣のやつに聞いたするんですよ、
うん、隣のことも自分のことでいっぱいいっぱいですからね。そうそう、
だこれはもうなかなか治らへんね。
あ、やっぱり性格とかもあるんですかね。
思いますね。
いや、なんかあの似てる話がね、あの、うん、僕あの自動車カーナビついてないんですよ。
ほ
んでやっぱり次の日いかんならんところ、お客さんとか、はい、作家の家とか、知らないとこ行くんやったら、はい、あのだいたいあのインターネットで地図見て、うん、拡大したり縮小したりとか、はいはい、だいたいここからここまでの距離こんなもんで、ほんで何が見えてきたら、あの左曲がるのに気をつけなあかんとか、大体あのリハーサルを自分の中であのイメージするんですけども、あのその行ったら行ったで、そのイメージと違う道が出てくるんですけども、大体対応できますわ、あの頭の中でこうイメージしてますから、だからそれと同じようなことで、
ね、そういうこと、そういうこと、うん、
イメージ、
イメージ
しとけと、
そういうこと、そういうことですわ、
あ、
これが全然できないね、
ああ、なるほどね。
これになんかわざと俺にちょっといけずしとんのかなと思うぐらい、その本人がイメージしてくれない。
は
い、
ああ。
それがもう、それはなかなか治らんね。
ああ。っていうかもう治らないというよりも、もう性格ですね。
かもしれんね。
一生ね。
これはまあまあ、でもまあ、まあ、それ完璧にやってくれたら僕の仕事もないみたいな。
いやいやいや、そうそうそう、そりゃそうです。
まあちょうどいいんですけど。
ねえ。いや、そんなんでね、はい、先生、ちょっと、一曲紹介していただきたいんですけども、
はい、
うちの室田泉が、はいはい、置いていった、はい、ドーナツ版ね。
ドーナツ版。
ドーナツ版の中から、うん、さっき杉若先生にちょっといろいろと選んでもうたんですけど、はい、何をかけさせていただきましょうかね。はい、
そうですね、まあ、はい、まあ、一応選ばせていただいた2曲のうちの1曲が、
はい、
ああ、花の応援団という。
ああ、花の応援団。さっきも話聞いてたんですけどね、
僕。ドークマンプロ。
その漫画知らないんですよ。
知りませんか。
杉若先生が、子供の頃は、テレビでやってたんですか？テレビはやってないんですか？
これね、僕どっちかというと高校時代ですね。
あ、高校時代。はいはいはい。はい、
花の応援団っていう、まあ、後々、実写版の映画にもなりました。
はい。
その実写版で、アウター上地が誰がするんだろうと思って、
はい。
そのオーディションを通ったやつ見て、ちょっと俺らのイメージ違うなということまで覚えてるぐらい、
はい。
その映画化されるのを楽しみにしてたんですね。
はい、
でこの花の応援団というのは、まあ、はちゃめちゃな、
はい、
もう喧嘩めっぽう強い、
はい、
とんでもない、まあ、応援団が
活躍
する んですけど、もうとんでもないやつなんです。
は
い、とんでもない喧嘩は強い、半端やなく、ほんで喧嘩して相手がチーフと喜ぶという。
あ、危ない。
喜ぶときちょまちょまって言うて、ちょまちょまちょまちょまって言う、まあ、学校でも流行りの。
あ、流行ったんです
か。流行りました。
へ
ー、みんなはもう雑誌というか、まあ、コミックになってからもうみんな回しを見
る。あ、そうですか。
へえ。その中に出てくる、まあ、薬師寺先輩っていう、まあ、いつも口だけの偉そうな先輩で、それをいつもしょっちゅうボコボコされるんですけど偉そうに言うやつとか、まあ、いろいろキャラがいましてね。
あ、そうなんや。
で僕は最近 の、 はい、V シネですけど、竹内力の、
はいはいはい、岸和田少年グレ
隊、少年グレ隊の
カオルちゃん、
カオルちゃん、
あ、
カオルちゃんを見てこの花の応援団思い出すんですよ。
あ、むちゃくちゃですもんね。
カオルちゃんめっぽ強いでしょ。
ねえ。
もう強い上に、まあ、お母さんは、まあ、中山美穂さん。
はい。
吉本の
ね。吉本のね。はい。
お父さん池のメダカ。
うん。
黒ぼっくりの、
はい、
黒ぼっくりの親子から、なんであんな怪獣が生まれたんやって悩んではる親なんですけど。
ああ、
黒ぼっくり。それで、
はい。
でもその親の自慢はちゃんとお茶碗は片付けるし、
はい、
まあ、英語なんですって、そこが自慢かいっていう村山かおちゃんを見ていると、
はい、
このアウターカメジの花の応援団の、
はい、
このちょんわちょんわの喧嘩のシーンとか思い出すわけですよ。
ああ、そうですか。へえ。
で、まあ、今日ちょっとその先生がご用意いただきました、
はい、
ドーナツ版の中でこの花の応援団がございましたので、
はい、
この、まあ、まずそのキャラクターが乗ってるそのジャケットを見るだけでも懐かしく、これはちょっと久々に聞いてみたいなということなんです。
はい、はい、じゃあほなこっちね、花の応援団をね、
はい、
ちょっとかけてみましょうね。
はい、
はい、じゃあそれではお願いします。いやー、杉岡先生、はい、これ今聞いても結構なんか今風のっていうかね
そうですね、
うん、メロディーはそんな感じですよね。
懐かしい、なんかこのね、
いや、もう曲かかってる間も、杉若先生もずーっとジャケットを見ながらニコニコしてはったんですけど。
いや、本当に懐かしいですね。
あ、そうですか。
まあ、とにかく、アウターカミチはもう男一匹、もうむっちゃむちゃ強い。
はい。
結構正義の味方みたいなところ。結構コミックの中でもエンディングは、結構ほろっと刺す。はい、
あ、なるほど。
なかなかいいやつなんですよ。
あ、むちゃくちゃやけども。
むちゃくちゃないけど。
何は節みたいな感じのね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
いやいやいや、ありがとうございます。
いやいや、こちらの方こそもう曲紹介いただきまして、ありがとうございました。
はい。
いや、前にこのね、ジャケットを見たときは、全然そういう、逸話というか、そういう話が、
はいはいはいはい、
聞けなかったので、はい、もう全部杉若先生に解説してもらったので、もう僕覚えましたですよ、この。
ぜひこれは。まあ
はい、
漫画喫茶とか行ったらあると思いますけどね。
ああ、
うん、
先生、漫画喫茶なんか行かれるの？
いや、僕はもう行きませんね、今は。
今は行ったはったんや、は
い、学生時代にね、
はい、
行ったりしましたね。
へ
え、うん、まあ、僕の友達というか、後輩ですけど、
はい、
まあ、世に出ているコミックを全部買い漁るような、まあまあ、本人自身も漫画を描くんですけど。
あ、好きなんやね、
すごい集めてる彼がいましてですね、
はい、
まあ、その 後輩のとこ行けば、まあ、あれあるか言うたら奥から出してくるみたいな、
は
い、
あ
なので、まあ、まあそこを漫画喫茶といえば漫画喫茶ですからでもまあ僕もあの自分があの、まあ、一応こうイラストなんかを描くわけなんですね、
はい、
あのまあ、あの大学出てからちょっと大学、まあ、自分が絵が好きだったので、
はい、
デザイン学校行ったりなんかして、
はい、
でイラストっていうのをまあ書くようになってから漫画を読まなくなったんですよ。
あ、そうなんや。へ、うん、
中学1年の時に、
はい、
まあ、美術部とサッカー部とコーラス部と、
はい、
まあ、いろいろ、ま、
あのクラブ活動
をします
よね、はい、
見またかけてたんですけど、
その
美術部に入ったのもまあ最初はこう漫画家になりたいという、
あ、
でそのために基本的なスケッチとか、
はい、
そういうことを学ぼうと思って美術部に入ったんですね。
ああ、そうなんや。っていうことは、はい、この、 あの杉若先生のね、お名刺にね、
はい、
あのこうお辞儀したはるあの映画あるじゃないですか、はいはい、これも
私が書きました。
そうなんや。へえー、
はい、
いやそうなんちゃうかな思ってからずっとね、あの前初めてお会いした時に、はいはい、いただいた時にあのそうなんやろうなと思って見てたんですけども、あ、やっぱりそういう経緯があったんですね。
あ、でそれまで私の世代は、
はい、
あのやっぱ手塚世代ですよね。
あ、アトム
手塚治虫大先生の影響を受けて、
は
い、いろんなもうコミックも読み漁り、
はい、
そしてまあ、お弟子の赤塚不二夫大先生、石の森章太郎大先生、
はいはい、
ね、それからまあ最近はまだまだお元気ですけど水木しげる大先生、まあ、皆さんの漫画に影響を受けて、
はい、
この当時ですねジャンプ大賞という
あの、あ、少年ジャンプの
少年ジャンプ大賞、
はい、
ジャンプ大賞というこの素人が漫画家の登竜門という、
あ、
そういうなんとかがあったわけですね。
あ、そうなんや、あのいわゆるそのオーディション的なものですね。
そうですね、
はいはいはい、
ストーリー部門、
はい、
ギャグ部門、
あ、
ありまして、これはもう漫画家の道やみたいな、
はい、
それでまあコツコツとですね、あの書いておりましたね私も、小回りしてちゃんと。
そうですか、へえ。
で、まあそれやっぱりいかんせんやっぱりその基本的な、その当時は今のような、
はい、
こうまあ、あの漫画の手法じゃなくて、やっぱりこう網線も自分でこう網を入れ、
あ、
レタリングみたいなのがなかったんでね、
はいはいはいはい、
で全てそういう、まあ、技法をちゃんと身につけなければ、
あ、なるほど、基礎が、ね、
基礎ですね、
はいはい、
そのために美術部に入って、まあ、はい、スケッチもちゃんとできるようにと、
あ、
みたいなことを。
なるほど。
ところが、
はい、
私にここの話していいんですか、
は
い、
あ、どうぞ
あのご存知ですかね、あのイラストレーターのですね、
はい、
あの横尾忠則さん、もちろんご存知だと思いますけど、
あ、はい、
プラス、
はい、
裏側のイラストレーターというでおかしいですけども、まあ、横尾先生のは、
はい、
どっちかというと、すごい、その、やっぱり、どういうかな、独創的なね、その、神秘的なもんもあるし、
はい、
まあ、なんかこう、すごいじゃないですか、まあ、どう表現していいか分かりませんけど、
はい、
まあ、日本のアンディ・ウォーホール、まあ、というわけじゃないけど、まあ、横尾先生の独創性みたいな、
はい、
結構、その、影響を受けたわけですよ、中学の時に。
ああ、もう、中学
生で。中1の時に。
うん、
その一方、
はい、
声を裏返りますけど、
はい、
線描きだけで人を表現する似顔絵を描く、
はい、
和田誠大先生のイラストにも出会い、
はい、
これで僕はあの目から鱗じゃないんですけど、
はい、
漫画というのはコマ送りでストーリーを考えなければならない、
はい、
で原作がなかったらね、まあ、それまでもいっぱい書き溜めてましたよ、ちょうもないコマ漫画がいっぱい、
はいはい、
ところがその一枚で表現する凄さね、
あ、なるほど、
イラストっていう世界、
はい、
これは絵画ではない、
うん、
そのある種風刺もありの、
はい、
そしてなんか知らんけどこう和田先生の場合はもうちょっと線と点だけで表現するその似顔絵の世界、
はい、
イラストの世界ですね、
これ
に僕はもうあの目から鱗じゃないけどもうすっごい衝撃を受けて、
あ、
それから漫画読まなくなったんですよ。
ああ、なるほど。ほなもうあの一枚でこの、あ、せやけどね、もともとその杉若先生が、うん、あのストーリーをその考えられはる人やさかいに一枚で十分なんですよね。
そうです
かね。あのそっからいろんなことを自分なりに解釈しはってとか、
はいはいはいはい、
あのいつもそのね作家なんかにも言ってるんですけども、うん、 作品をね、関わったそのもの、その人と同じ、はい、解釈をする必要がない。
ああ、なるほど。
見張った人の自由ですからね。関わった人の、こう、いろんなくだりっていうのは、はい、評論の一つでしかないので、
ああ、はいはいはい。
うん、
なるほどね。
グリーンの色をやっても、これちょっと茶色っぽいなって言わはったら、もう茶色でいいんですよ、その人
は。ああ、なるほど、なるほど。
うん、はいはい、で、それを作家が聞いてからに、うん、あ、そういうふうに見えんやって思わはったら、またそれはそれでまたね、次のステップになりますし、うん、だからね、いろんな見方っていうのが、うん。
おっしゃる通り。
でも漫画ってね、うん、もう原作があって、はい、ストーリーがもうありますから、はい、その解釈しかできないですよね。
そうなんですよ
ね。だけど、絵とかイラストとか、一枚のもんっていうのは、いろんな想像ができるし。
そうなんですよ。特にね、僕ね、和田誠大先生の、もうこの世界にハマって中1の時に、
はい。
まあ、その今おっしゃる通りで、
はい、
その一枚に物語もあるし、で捉え方によっては、その人のこう考えてはることまでこっちがいろいろね、
はい、
代わりに考えてるみたいな、
そうそうそう、
気になってくるし、
ね、
なんとも言え物悲しい表情をその点と線だけで表現する凄さにね、
うん、
私もう本当に参りまして、
うん、世界観がね、もうね、
そうなんですよね、
うん、
でまあ当時その和田誠大先生と呼んでますけど、私も、
はいはい、
中1の時から、
はいはい、
ピープルというご本人の作品集が一冊発売になりまして、
うん、はい、
それをですね、ま、あれですね、丸、何でしたっけ、京都の、
京都の、
丸屋じゃなくて、
はい、
大きい本屋あるじゃないですか、河原町通り、
河原町通り、丸
膳、丸膳、
はいはいはい、
あんな大きなる前の丸膳の
頃に、丸膳ね、はいはい、
丸善に買いに行きましてね、
今ジャンカラのとこですよね、河原町たこ焼串の、
そうです、
昔買いに行かはったっていう、
そうです、ね、もっとちっちゃいビルの時です
わ、はいはいはいはい、
今きれいな、また新しいね、
うん、そうです
でしょ、
はい、
古い時に、
ああ、
ね、丸善に買いに行った覚えてますね、
へ
え、そのピープルを手にした時はですね、
はい、
私中学1年生の僕の、
はい、
もう抱いて帰りましたね。
ああ、そりゃ抱いて帰る、持って帰るの分かりますけど。
はい。
つ
まりね、私のその和田誠大先生の中のイラストの好きな部分っていうのはまだ10作品ぐらいしか知らないわけですよ。
はいはい。
でもその中には何百人と似顔絵が載ってるわけじゃないですか。
ああ
。私の知らない和田先生がどっかで差し入れされた、
は
い。
うん。
想定の中に表紙書いたとか、まあ、文春の表紙を今もシリーズでやってありますけどね、
はい、
それが全部ここに集まってるんだと思ったらね、もう嬉しくて嬉しくて、
うん、
まだので、まだこしも、それでも完璧に僕はもうイラストの世界に入りましたね。
ああ、そうなんや。
一枚で表現したいという。
ああ。
だから当時も、なんか、下手で書いてましたけど、もう手塚先生の、まあそのね、
はい、
展開のすごい小回りの上手な、映画チックなね、
はい、
小回りのそういう漫画の流れじゃない、
はい、
非常にシンプルな線でそこにいろんな表現するというので、まあそれからもうそんなことばっかりしましたね。
あ、でももう杉若先生あれですね、もともとものづくりとかそんな好きなんで ね、
なんですかね、
あんまり吊るしのもんとか好きじゃないでしょ。
吊るしのは買ったことないです
ね。ね、大概なんかあつらえか自分で作らはるかどっちかになってくるんですよね。
こだわりはいいです、こだわりは、
うん、確かにこだわり派ですね。
こだわりますね。だからバカですねってよく言われますけどね。
あ、でもなんか面白ないですもんね、なんか、
まあね、
吊るしとかね、人と同じもんっていうのがね。
そうそうそう。
うん、
だからなんかまあ、最近はまあ本当に、まあなんか安易なものを、まあ、もしくは安いものとかいうね、
はい、
選び方もあるけど、安いもんでも、ちょっとこだわったものを探したいですよね。
ああねー。いや、そうそう、ほんでまたその吊るしのもん買ってきてもええんですけども、
ああ
加工とか一工夫すると、うん、なんか全然違うものに生まれ変わったりとかね。
ああ、そういうこと、そういうこと。
うん、ただの材料を買ってきたみたいな感じになってね。ああ、そういうことですね。
だから灰皿は買いに行かないんですよ。 灰皿になるものを買いに行くんですね。
はい、ああ、それなかなかいいですね。おしゃれ。
だから、普通灰皿に使わへんやろというものを灰皿にしてみたいんですよね。
ああ、そうですよね、
うん。そういうのが好きですね、僕は。
ね、
う
ん、なんか、物も好きそうですよね。
物好きですね。
いやいや、もうそんな先生ともう話し出したらもう多分ね、一晩やってると思いますのでね。いや、先生、もうそろそろね、はい、お時間となったんですけども、先生の方からね、インフォメーションをね、今、先生のお寺ハウスですか、
私の、はい、先輩のね、はい、お寺ですけどね。
はい、杉若先生の先輩のお寺の、はい、お寺ハウス、ここ場所はですね、はい、高辻、仏光寺の近所になるんですかね。そうですね。
柳のバンバ。
柳のバンバ。はい。はい、柳のバンバの、お寺ハウスでですね。
はい。
皆さん、そのリスナーの方は知ってはりますかね、うん、僕ら世代は知ってるんですけど、ミッキー吉野さんね、はい、五代五の、キーボード担当
です。そうです、そうです。
ね。ミッキー吉野さんの奥さんの西、はい、ミニー吉野さん、はい、これ面白いね、ミッキーとミニー、
とてもチャーミングな奥さん
で、あ、そうなんですか、はい、ミニー吉野さんっていうのは、はい、絵描きさんなんですね、
そうです、
ね、画家なんですね、はいはい、ミニー吉野展っていうのがですね、そうなんです、
素晴らしい、
11月の13日、はい、もう今日なんですよ、始まってるんですよ、
はいはい、
11月の13日土曜日から11月の19日金曜日まで、午前11時から、ね、午後6時まで、はい、最終日はね5時となってますけどね、はい、このお寺ハウスでミニ吉野店というのがね、はい、開催中でございますので、ぜひね、見に行っていただきたいと思います。ぜひぜひ、
しかもオープニングとエンディングにミッキー吉野さんの奉納ライブが、
はい、あ、そうやそうやそう、はい、ライブがあるんですね、
生でございます。
あ、生で、それは、はい、何時からで、10時から
これもう6時、
あ、6時からね、
はい、夕方6時から、はい、
13日と19日、
はい、エンディングですね、19日
にあるんですね、はい、最初と最後にミッキー吉野さん の、はい、生演奏ございますのでね、
はい、
ぜひね、お時間ある方
と
かね、
いていただきたいと、
うん、いていただきたいと思います。
も
う
とにかく整理券が出るぐらいになる可能性もありますので、
あ、そうですか、はい、ほなね、お聞きの皆さんはね、はい、もう早急にちょっと
ぜひ
ね、もう今日はね、もう時間的に終わってしもてるんで、
はい、
来週の金曜日19日に、ね、ね、6時にね、集まっていただきたいと思います。
はい、
先生、最後にですね、はい、曲をもう一曲、
もう一曲
紹介していただきたいんですけども。
これ、ビージーズのマサチューセッツという。
はい、あ、ビージーズ、はい。はい。
ビージーズっていうのは、僕の中ではやっぱり、ちょうど大学生、大学1回生になって、
はい、
高校じゃないこう生活が始まって、コンパというものを、
あ、なるほど、
高校時代もそれはみんなで飯会だのあるじゃないですか、
はいはい、
そのコンパというもんじゃないですよね、それは、僕らの時は、
うん、コンパという名前じゃなかった
ですからね。
いや、今の時代やったらコンパなんですけども、そ
う
そ
う、今の頃はコンパと呼んでると思いますけど、はい、僕ら大学に入って初めてコンパという言葉を使って飲み会が、
はい、
その時にサタデーナイトフィーバーがドカーンと流行って、あっちこっちディスコ、
ジョン・トラボルタ、
ジョン・トラボルタでございます。
はいはいはいはい、
これがそのビージーズの、もうこの何度聞いたことかというぐらい、もう京都市内、もうあっちこっちディスコができて。
ほな、もう杉岡先生、バリバリの時の曲なんですね。
なので、ちょっと懐かしい。
めっちゃやんちゃな時の自分の。今でもやんちゃやけど。
もう、落ち着けと。あ、いやいや。まあ、いうことで、ちょっとビージーズご紹介して。
そうですね。はい。はい、じゃあ、もうこの曲が始まると同時に、はい、もう次、杉若先生、はい、いかんならんとこあるということでね、はい、今日は本当にありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。
楽しいお話、
またね、来ていただきたいと思うんで、またなんかバスエ&ボンズのコラボ企画とかね、そんなんやりたいし、
ね、面白いですね、
いろいろこうね、はい、もう大先輩なんですけども、いやいやいや、番組的にももう人生的にももうね、またいろいろ教えていただきたいと思います。はい、まあそういうなんで、最後に、はい、杉若先生のリクエスト、ザ・ビージーズでマサチューセッツお願いします。はい、いや、いかがやったですかね。杉若先生ね、もうちょっといてて欲しかったんですけどもね。いや、この後ご予定があるらしくて、もうね、こちらももう番組も終わりに近づいてきましたね。もうね、 お帰りになったということなんですけど、またね、杉若先生のね、楽しい話ね、いろいろと聞いてみたいと思いますけども、また室田先生がね、12月お帰りになってからね、またちょっとボンズコラボみたいな、こう、番組をね、ちょっと一回したいなとね、思いますけどもね。またね、この杉若先生、今日楽しい話ね、いっぱいしていただいたんでね、杉若先生のね、話をね、また、聞きたいという方はね、杉若先生の番組ですね、火曜日のね、10時、午後10時ですね、生放送でね、京都三条ボンズカフェって言ってね、ラジオカフェのね、看板番組でございますのでね、一度ね、杉若先生のこのボンズカフェ、京都三条ボンズカフェ、聞いていただきたいと思いますのでね、生放送でございますのでね、聞き逃しないように、また来週でもね、79.7 合わせていただきたいと思います。はい。それではね、インフォメーションのコーナーね、行ってみたいと思います。広告いただいてます、アナクラウンプラザ神戸ホテル、ザ・ギャラリー田中美術さんですね。先週にね、引き続きましてね、掛け軸展、京都作家のね、堂本印象とかね、そういう作家の掛け軸がね、たくさん、出ますので、なかなかね、先週も申しましたけども、掛け軸なんてね、見せてくれ言うてからになかなかね、見れるもんじゃ、ございませんので、田中美術さんはね、やっぱりホテルのロビー階にね、ございますので、スーッと入ってって、本当のね、本物の掛け軸なんかをね、見ていただくのっていうのはね、なかなかない機会なんでね、もし、こちらからね、週末神戸に行かれるとか、そういう時は、新神戸でございますのでね、アナクラウンプラザ神戸ホテル4階、ザ・ギャラリー、田中美術さんね、ちょっと寄って行ってね、掛け軸なんかをね、いろいろ見ていただきたいと思います。それとですね、村田画廊さんですね、室田先生はね、村田画廊さんのお嬢さんのね、先生やったというね、村田画廊さんなんですけども、松ヶ崎、ちょうどですね、京都市交通局の、地下鉄のね、松ヶ崎の駅からね、徒歩、6分ぐらいかな、村田画廊さん、住宅街の中にあるんですけどもね、なかなかいいギャラリーなんですけども、村田刺激店、京都人形を描くって、作品的にはね、サムホールって言いましてね、はがき台の大きさなんですけども、それにね、いろいろ、郷土人形を描いておられるのを何点か並んでますのでね、21日の日曜日までとなっておりますので、見に行っていただきたいと思います。あと、杉若先生がね、おっしゃってたインフォメーションなんですけども、ミニ吉野店、ギャラリーカフェ、お寺ハウス、場所がですね、柳のバンバー、高辻、アガルですね、一筋目をね、西の方に入っていたところでね、ミニー吉野さんのね、いや、これね、さっきミニー吉野さんのね、プロフィールを見てたらね、1971年生まれなんですよね。1971年、これ僕と同い年ね、39歳のね、ミキー吉野さんもうちょっと年いたはんのかな。うん。それでね、作家さんなんでね、ちょっとね、芸大っていうより、ソウルのね、いつもね、室田先生と韓国の話ばっかりしてるんですけども、韓国のね、ソウル公益大学っていうのかな、それの絵画科入学って書いてあるので、日本よりもね、ソウルでお勉強なさってたみたいですね。で、なかなかね、まあ、油絵になるのかな、またブログページにね、アップしておきますけどもね、額なんかでもなんかこう廃材を使ったようなね、ちょっと額がついててね、すごい洒落てますのでね、なかなか百貨店とかね、京都のギャラリーでね、見れないような、作品でございますのでね、ぜひね、もう今日ね、11月の13日土曜日からですね、来週の金曜日、11月の19日まで、先ほど申しました、柳のバンバ高辻上がる一筋目を西イルのね、ギャラリー&カフェ、お寺ハウスっていうところでね、個展されてますのでね、ぜひ近くね、お行きの方はね、ちょっとね、見ていてほしいと思います。で、ご主人のね、ミッキー吉野さんの、生演奏というか生ライブですね、11月の16日、あ、これ16日か。16日に、6時からですね、ライブが行われるということで、ミキ吉野さんね、結構ね、人気あるらしいので、 あのすごくね、あの並ぶ、あ、ごめんなさい、16日じゃないし、19日ね、19日の金曜日ですね、6時から、ライブがね、ありますのでね、ミッキー吉野さん人気があるのですごく並ぶので、早めにね、ちょっと並んでほしいと思います。インフォメーションのコーナーはね、それぐらいでございます。それとですね、ブログページをね、紹介しておきたいと思います。あと室田先生からね、送られてきたね、あのキュルスボルンのね、風景とかね、そういうのをね、ちょっと貼っつけときますので、ブログページね、言うときますね。 http://basueradio.seesa.net http://baseradio.seesa.net こちらの方までね、見に来ていただきたいと思います。ラジオカフェのね、ホームページからもね、リンクされてますので、ラジオカフェのホームページもこちらの方から見てください。それとですね、1928ビル1階、ちょうど同時代ギャラリーの裏になるんですけども、ラジオカフェのね、カフェの方ですね、そこにですね、室田泉の、作りましたバスエ T シャツのね、新作がね、こうジャケットとかもね、飾ってはございますのでね、一回ね、ちょっとね、もうそろそろ冬も寒くなってきましたのでね、ジャケットなんかね、いいと思いますのでね、ちょっと変わったお探しの方は1928ビルのね、ラジオカフェのね、カフェの方にね、見に行っていただきたいと思います。まあそうなんでね、今日はね、ゲストにね、杉若和尚さん来ていただいたんですけども、すごくね、やっぱりね、もうボンズカフェがね、もう7年目になるんですか。それからね、ものすごく楽させていただいたというかね、もうすごくね、慣れてはるので、ほんで話もね、面白いのでね、やっぱりもう人生経験豊かですね。もういろんな引き出し持ってはりますので、すごくね、勉強になったというか、話も楽しいので、また来週も来ていただくとすごい嬉しいなと思うんですけども、来週のゲストはですね、ちょっとね、まだ交渉中でございますけども、ほんまに出てくれはんのかなもうねまあそんなんでね、この番組ね、ちょっとお世話になっているところをね、最後にね、言うておきたいと思います。バスエのラジオ、この番組は大阪成蹊大学芸術学部、駒目屋二条店、アート西村、アナクラウンプラザ神戸ホテル、ザ・ギャラリー田中美術、 NPO 法人芸術の街京都創生プロジェクトの協力でお送りいたしました。なかなかね、一人でやるのね、慣れんすよ、本当に。いや、ほんまにね、杉若先生と喋ってる時はね、ほんまにこのままエンディングまでね、付き合ってほしいなって思うので、すごくね、思いましたですけどね、そうもいかんのでね。じゃあ、それではね、お休みのコーナーね、室田先生に代わってね、行きたいと思います。それではですね、来週はね、お父さんがゲストに来られますよ。ひとみちゃん、おやすみなさい。それでは皆さんもおやすみなさい。戻ってきやしないだろう。銀色のバスに見送られ。あの街から遠く遠く。「あと」